こんにちは、若手とっさん略して W2OFM エピソード145です。今回は家の中でぶら下がりまくりな古山と
音楽のことで頭いっぱいな平方でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、
はい、
ということで、まあいっぱいテストの話はまだまだすることあるんですが、ちょっと話題を変えて。
そうですね。
はい。はい、
そうですね。ちょっといろいろまあ、バンド、あれバンド始めたって話しました
よ。来ました。はい、ね。聞いてます。
そうですね。
しかも、ボーカルですよね。
ボーカル、ギターボーカルなんですけど。
すげえ。
そうですね。もう毎日練習しています。
毎日
そうですね、基本的には。まあ、ちょっと歌の練習はね、なかなか、はい、家だと、まあ、ちゃんとはできないんで、
まあ、はい、
場所を変えてやってはいるんですけど、まあ、ギターは毎日、そうですね、練習してますね。
そりゃあ、なんていうか、運動の時間も減るわけですね。
あ、そうなんですよ。
毎日か。
いや、もうね、そう。だから、前は、この時間があったら走りに行こうって、してた、ところが、
はい。
ギターの練習に、まあ、そっくりそのまま置き換えちゃったんで。
なるほど。
そうなんですよ。
ちょっとね。いい。人生楽しんでますね。
そうですね。ちょっとやることがいっぱい。
いや、はい、いいことです。
そうなんですよ。で、そう。で、ね、ちょっと話を、まあ、話、若干それるんですけど、はい、スマホをちょっと買い替えまして、
はい、
自分ちょっとまあ、iPhone の、SE、iPhone SE の第2世代を、
ずっと使ってたんですね。
前ですね、もう5年前ですね。
はい。
で、やっぱ、小さいのが、良かったんで、
うんうんうん、
結構小さいのにこだわってだからそれにしてたって感じなんですけど、
はいはい、
なんかもうだんだんガタが来て、
まあ5年、うん、
そうですね、なんか画面がすっごいちらつくようになって、
あ、そう、本当ガタ来てますね、
そう、なんか線が結構頻繁に入るように。
はい。なるほど。
で、あ、これ、いつか、本当に、起動しなくなるんじゃないかっていう、そういうのを感じてて。
はい。
で、もう、やっぱ買い替えようっていうのを、うん、決心して。
やめなし。
そうですね。で、もうあれですね。もうちっちゃいのないんで、今。
SE ってこんな小さかったんですか？
小さいっすね。
そうか。
なんだろう。なんて言えば伝わるか。でも、今多分、売られてるの iPhone SE の3世代のやつはまだ売ってんのか。
はい。ああ、なるほど。
それと同じサイズなんで、
はい。
まあ、そうですね。一番ちっちゃいサイズですね。
ああ、でも、まあまあ、じゃあ、16E は、それより大きいと。
ああ、そうそう、あ、そう。買い替えたのは 16E なんですけど。
あ、ごめんなさい、言っちゃった。はい。
あ、大丈夫ですよ。やっぱ全然でかいですね。
ああ、なるほど。そうですね。どうですか、でかいのは。
いやー、でかいの、ちょっと慣れるかなって心配してたんですけど。まあ、割と、慣れるもんですね。なんか、慣れちゃうというか、なんか、もう、あれですね、もうしょうがないから。
しょうがないですね。
もうね、慣れざるを得ないんでしょうけど、うん。
アップル様が、そう、もうこの大きさの使いつならもう、しょうがないですね。
そうですね。もう、従うしかないですよね。でも、まあ、なんか、でかいけど、大きいから不便っていうのを感じるのは、まあ、少なくなってきた気がしますね。
そう、私は基本、大きいことはいいことだ派なんで。
あ、はいはいはい。
ちょっと、 まあ、いろいろ言いたいことあるんですけど、小さいのがいいっていうのは、なんだろうな、小さい方がいいっていう人がいることも全然わかるんで。
あ、でも
そう
フレイヤーさ
か。
んあれですよね。スマートウォッチはね、ちっちゃいのっていうか、
ああ、
軽いのじゃない
そう、
とい
や、よく覚えてらっしゃ
ダ
います。
メっ
そう、もう
て。
これは無理。私は、アップルウォッチとか無理みたいな。ガーミンでも一番ちっちゃいやつしかつけられん。
だからなん
そう
か
そ
ね、僕、スマホも、そうなのかなと思ったんですけど、そっちは
ああ、
違うんです
違うん
ね。
です。はい。
そこは。
常、あれ、24時間体につけるかどうかっていうのが、やっぱ違いです
ああ、
ね。
そういうことですね。
うん。
なるほど。
もしスマホも24時間体にくっつけなきゃいけないってなったら、私はちっちゃいやつにすると思います。
ああ、そういうことですよね。
はい。
いや、確かにな。そうですね。で、で、まあ、買い替えて、バンドの練習にとって
は
す
い。
ごい便利だなって思ったのがいくつかあって、
ほう。
そう、もう本当に、まあ、こんなの別にね、今に始まったことではないですけど、やっぱ
はい。
僕使ってたのはやっぱ古いんで、
うん。
そこの変化っていうか、ハードウェアの変化っていうのは結構やっぱ違ってくるなと思ってて、で、
ほう。
何が違うかっていうと、USB の Type-C
はい。
に、まあ、変わったわけですよ。
ああ、なるほど。あ、サンダーボルトじゃなくなったんですね。
あ、そうそうそう、サンダーボルトじゃなくなった。まあ、結構前からそうなんですけどね、iPhone は。
ごめんなさい。私は Android 派だから、はい、なるほど。
ああ、そっか、そうっすよね。
うん。
だから、Type-C になって、まあ、僕、正直 Type-C って別に、なんていうかな。まあ、形状が変わったことぐらいしか、違いを意識することないのかなって思ってたんですけど、
はい。
結構決定的に違ったのはあれですね。僕、マイクをつないで、音を取ったりするんですよ。その練習のために。
はい。はい。
で、その時って、ライトニングケーブルだと、直でそのマイクつなげられないんですよね。一
おー、
発なんか
ごめんなさい、
変
ライ
換
ト
か
ニ
ま
ング。
さない
はい。
といけないんですよ。そういうケーブルがあるとかじゃなくて、
はい。
そのアダプターが必要なんですよね。間
う
にかます。
んうん。うん。
で、まあ、それを、まあ、使うのが、まあ、当たり前だと思ってたんで。そしたら、Type-C だと、まあ、マイクも、まあ、Type-C なんで、直で繋いで、そのまま、まあ、音がまず取れますと。いう、本当
ああ、
に、
アダプ
ちょ
ター
っ
が
とい した
らん。
ことなんですけど、結構これ大きくて、いいなっていうのと、あともう一個ね、ちょっとこれ、若干ちょっと専門的な話になってくるんですけど、ギターの音を、ライン取りすることがあるんですよ。
専門的
で、
ですね。はい。
そうですね。その音声を、ね、パソコンとかで取り込むときって、なんていうんですかね、オーディオインターフェースっていうのが、まあ、必要になるんです
あ、
ね、
です
大
ね。
抵。
それはわか
で、
る。
なんですけど、自分が持ってる、まあ、エフェクターというか、アンプシミュレーターっていうものを使ってて、
あ、このアンシュミって、アンプシミュレーター。
そうですね。
なるほ
すい
ど。
ません。
いえいえ。
で、アンプシミュレーターって何かっていうと、普通、音を出すときって、ギターの音を、アンプにつなぐんですよね。
ですよね、それは。
そうですね。で、そのアンプで、まあ、調整した音を調整するじゃないですか。で、だから、まあ、要は、その機材によって音変わるわけですよね。ただ、そのアンプの音を、なんていうか、再現す、ソフトウェア的に再現するっていうのは、まあ今、いろいろできるんですよ。
なるほど。
で、自分のその作った音を持ってって、で、そのスタジオのアンプとかにつないで、自分が用意してきた音をそこで出すみたいな、ことができたりするんですよね。で、このアンプシミュレーターのいいところって、まあ僕が持ってる、やつが、まあ、いろいろ対応してるから、かもしれないですけど、音を、そのまんま、なんていうか、まあ、出力できるんですよ。別の機械に。 あ、通常、はい。通常そのギターの音を、例えばパソコンとかに取り込むってなると、そのさっき言ったオーディオインターフェースってやつに、
はい、
入れて、そっから、はい、そうなんですよね。出さなきゃいけないんですけど、
はい。
これはまあ、要はオーディオインターフェースも兼ねてるんで、自分の、はい。持ってるやつは。はい、そのままダイレクトに、まあ、パソコン繋いでいけちゃうんですね。
ああ。
で、で、これが、その iPhone と何が関係あるかっていうと、そう、便利になったの。やっぱ Type-C なんですよ、これも。Type-C で。
なんでも Type-C だ。
そうですね。僕持ってるそのアンプシミュレーターって、Tone X1 っていう、製品なんですけど。
はい。
ショーノート書いてある。そう。Tone X1 は、あれなんですよね。USB の Type-C で、つなげられるんですよ、パソコンとか。で、それで実際の音をそっちに出力したりできるんですね。
お、思ったより小さい。
あ、そうなんですよ。めっちゃちっちゃいんですよ。手のひらですよ。
そう、あれ、なんか、オーディオインターフェース兼ねてるっつうかな、結構大きなものを想像してましたよ。
そう、ちっちゃいんですよ。で、これが、あれなんですよね。パソコンとかで音を、調整したりしたやつを、こいつに記憶させといて、で、このまま持っていけるみたいな感じです。
なるほど。
で、これが、そう、僕がその、バンド練習で何が優れてるかっていうと、Type-C で、スマホと直でこれも繋げられるんですよ。で、はい、これ直で繋ぐと、まず給電もスマホの方からできるんで、電源、必ずこういう製品って、電源必要になるんですよね。外部電源が。だけど、それも必要ないんで、ただスマホと繋ぐだけで動くわけですよ。
なるほど。
で、かつ、こういうやつ、まあ、音取るときって、モニタリングしないといけないんですよね。
うんうん。
で、その録音した音を、録音した音のそのクオリティのまま、聞きながら、まあ大体撮るわけですよね。
うんうんうん。
で、それも、これ、こういう機械って、まあ、当然その、インとアウトが、音のインとアウトがあるんですけど、その、普通にアウトの方に、ヘッドホンを直で挿すと、そこから、そのままモニタリングできるんですよ。
ああ、そこも、なんか、いろいろ省ける。
そうなんですよ。だから、その、音を撮るための機材が、iPhone と、この、アンプシミュレーター、このちっこいアンプシミュレーターと、ヘッドホンとギター、だけ、みたいな。
オーディオインターフェースいらない。
そうなんですよ。そうそうそう。めっちゃ手軽に音取れちゃうっていうのがあって、すごい重宝してますね、今。
なるほど。そう。面白いな。
なんか、
普通、スマホ買い替えたら、なんか、カメラの画質上がったとかよく聞きますけど。
あ、そうそうそう。
バンド練習が便利になったっていう。
そう、だから自分もちょっとびっくりですね。うん、
なるほど。
で、あと、画面が大きくなったから、あれなんですよ。なんかその、歌うときって、やっぱ歌詞覚えてないことが多いんで、はい、うん、だいたいスマホで、その歌詞を見ながら歌うんですよね。
はい。
で、だいたいそのスタジオ行くと、スマホを立てるスタンド、マイクスタンドにくっつけるスマホスタンドみたいなやつが、置いてあるんですよ。
そうなんですか。
結構使う人多いんで。
へー、そういう時代なんだな。
そう、でも僕はあれなんですよ。やっぱ iPhone SE 画面ちっちゃいから、はい、スクロールしないと歌詞全部見えないんで。
なるほど。
ギター停止下がるんで、
確かに
画面送りが、そうっすね。画面送りできないっていう、
なんと、
問題があり。
致命的じゃないですか。
そうですよ。で、それがね、画面大きくなったから、スクロールしなくても歌詞が見えるようになったっていう。
むしろちょっと、その、スクロールが必要だった時に、平方さんどうしてたのか気になる。
いや、だからもう、一瞬だからもう、ね、手を外さなきゃいけない、その瞬間だけ。ちょっとだから音がその時だけの、あれなんですよ。
なるほど。 大きな進歩ですね。
そうなんですよね。
なるほど。あ、画面大きくてよかったですね。
あ、そうですね。
はい。
よかったです。こんなところで役に立つとは
って。確かに。なかなかニッチな。
そうですよね。
スマホ買い替えた結果、本当画面のスクロールする必要なくなったとか、なかなか聞かない。うん、いや、いいですね。
そうですね。で、あと、これあれなのかな？ iOS の問題なのかな？
はい。
Apple Music で、カラオケ機能が入ったんですよね。
はい。
前からあるんですけど。
はい。
あ、で、これ、iOS の問題じゃないな。あれですね。そのカラオケ機能って、確か iPhone、12以降かな？ 13 以降かな？そのぐらいから使える機能なんですよ、Apple Music の。
はい。
で、何かっていうと、再生する曲の、ボーカルの音を絞れるっていう機能なんですね。
ボーカルの音？ああ、なるほど。はい。
だから、まあ、調整できるようになるって話で、うん、で、完全に、その、オフにすると、もう本当にカラオケになっちゃうみたいな、話なんですよ。で、そうなんですよ。これね、僕だから iPhone SE だったから、そもそもその機能が、リリースされていることも知らなかったし、これ結構前みたいなんですよ。2023年かな ?4 年かな結構もう1年以上経ってるんですけど、その機能が実はあったっていうのを知らなくて。で、まあ当然ね、歌の練習をするときに、まあ、僕は別のソフトウェアで、音声分離して、ボーカルとギターだけ音切って、その音源に合わせて、練習するとかよくやってるんですけど。
はい。はい、
でも、歌の練習だけだったら、本当にこの Apple Music だけでいけちゃうし、普通、僕の使ってるソフトウェアも、保護された音源って使えないんですよね。
はい。
音をいじることになるんで。
うん、うん。
だけど、まあ、Apple Music なんで、当然その、ね、どんな曲でも、ボーカルの音の調整っていうのが、まあ、できるようになるわけなんで、まあ、そこはすごい、便利だなっていうか、まあ、多分、一番この機能を使うの自分なんじゃないかっていう。
そんなに
もう、自分のためにできたような機能なんじゃないかっていうぐらい。
大きく出ましたね。
これ重宝することになるんだろうなっていう。
アップル様が、平方さんの方が自分の機能を作ったと。
ね、あ、ようやく、そう、自分の、願いが届いたのかなみたいな。
すごいな。
そうなんですよ。だから、いや、本当に、こんなにね、スマホを買い替えて、すごい、メリットがこんなにあるっていうのは、もう初めてですね。
あ、そうですね。まあ、5年ですからね。まあ、
そう、だから、
ありますね。
そう。うん、僕は結局その、なんか、スマホを買い替えることに、新しい機種に興味を持たない、理由が、持てない理由が、やっぱり、カメラ、まあ、うんうん、カメラの性能とかを求めてなかったり、そもそもそのハードウェアの性能に興味を示すきっかけがなかったんですよね。
うん。
だから、
まあ、ですよね。
そうそうそう。なんていうかね、処理性能が良くなって、ね、なんていうか、早く動くようになるから便利っていうのはまあ当然あるんでしょうけど、うん、なんかそこにもそんなに必要性を今まであんま感じてなかったんで、
うん。
だから、あ、まあ、SE でまあ全然いけちゃうじゃんって思ってたんですけど、
うん。
やっぱ実際ね、5年も経ったらやっぱいろんな進化があるんだなっていうのを改めて、はい。気づかされましたね。
はい。私も、あ、こういう観点があるんだということを気づかされました。いいですね、やっぱ。
そうですね。 でね、あと、まあ、ここまでやっぱ話してきたことで、僕やっぱりそのバンド練習に、まあ、iPhone は欠かせないんですよ。
うん、みたいですね。
そう。で、これ何がいいかっていうと、場所を選ばない、まあ、場所の選択肢が増えるんですよ、楽器練習の。
ああ、どこでもできる的な、
まあ、そうですね。まあ、普通にスタジオでも、家でやってるのと同じことができるし、あと、車の中で、僕練習することが結構あって、
はい。
あれなんですよ。そう。あれ、車の中で練習してる話、前回してた
かな？うわ、それはちょっと覚えてない。したかもしれんけど、もう一回、はい。
そうですね。
した、あ、うん、うん。
あれなんですよ。家で練習してたら、やっぱ、うるさいって。歌の練習なんですよ、特にね。歌の練習が、もううるさいから、近所迷惑だから、もう、やめてって、めっちゃ、奥さんに言われて。
まあ、奥さんの気持ちもわかる。
そうですね。で、まあ、スタジオあるんです、近くに。
はい。
まあ、スタジオ行って練習するのは、まあ、ね、筋なんでしょうけど。
はい。
まあ、ね、何回も入ればやっぱお金もかかるし。
そうですね。そうですね。
もうちょい気軽に練習したいなっていうのがあって。で、かといってね、外で弾くのも、なんか、どうかなっていうか、うん、なんていうんですかね。まあそもそもそれ自体も近所迷惑行為になっちゃうかもしれないし、公園とか。
まあ、うん、うん、うん。
そう、なんかでっかい公園なら、まあありなんですけど、やってる人もいるし。うん、でもなんか、ね、近所の公園とかになると、うん、やっぱ、ね、ちっちゃいから、音がやっぱ近隣住民
ああ、もうやばい。やばいっすね、それは。
じゃあ、あとは河川敷とか、うん、まあ、荒川とか、結構でかい河川敷行けば、まあ全然できるんですけど、
うん、
まあ結構家から離れてるし、またそれもちょっと、ね、ハードル高いなって思って。
はい。
そう、で、たどり着いたのは車なんですよね。
なるほど。
そう。車の中って、ある程度その音が外に漏れないので、うん、ただ大きい声出すと、さすがにね、外ね、ちょっと聞こえちゃうんですけど、でも、そのぐらいだったら聞こえても、まあ大丈夫な場所が、ちょうどいい場所を僕が見つけて、
はい。
まあ、ちょっと大きめの公園があるんですけど、少し行ったところに。
はい。
で、そこの、公園の真ん中に、まあ、道路があって、
はい。
そこ、割と幅結構あるんで、車普通に駐車できるんですよね。
ちょっと待って、私、てっきり運転しながら歌うのかなと思ったら、そうじゃない。
あ、じゃないですよ。ギターを。
ギター、なるほど。
ギターを鳴らすんですよ。ギターを鳴らすと歌うんです。
なるほど。
だからね。
そういう話か。
そういう話なんですよね。だから、止めてる車の中で歌うんで、そう。で、もう本当に通行人になんかいろんな目で見られるのはもう覚悟なので。
思った以上に本格的だった。
そう。なんで夜、人通りが少ない時間帯を狙って、はい、そこに行って練習してるっていうわけなんですよね。
いやー、すごいですね。
そう。で、まあ、意外と車の中ってその音が、そんなにこう、外に、
うん、
うん、外に出ないというか、まあ、ちょっと密閉されてるんでよく聞こえるというか、自分の声も。
うん、あー、なるほど。
なんで、割と、なんか練習する環境としてはいいなっていうのがあって、やっぱそういうところでもスマホ1個で何でもできちゃった方がいいんで、
はい。
パソコンとかあんま持ち込まないで、スマホだけで、その、ね、うん、音取ったり全部できちゃうんで、そういう意味でも、すごく、ね、スマホ買い替えて便利になったなっていう感じですね。
いや、すごいですね。なんか、使い方はまあ、ニッチといえばニッチですけど、めっちゃ活用してますね。
そうなんですよね。
うん。いや、それはもう、やっぱり、アップルも、
そう。
アップルさんもお喜びだと思いますよ。
そうですね。まあ、ただですね、あの、車買い替えたっていう話、まあ、そう、前回したと思うんですけど、
はい、
あの、まだ、この新しい車では、あの、ちょっと許可が下りてなくて。
許可そっか。オーナーの
奥様の。そう、オーナー様の許可が、ちょっとまだ、下りてないんで、ちょっとまだできてるんですけど。
なるほど。許可がいるんだ。まあ、いるよな。オーナーだからな。
そうですね。あんまり勝手なことしないでっていう。私の車なんだからっていうね。はい。おっしゃる通りですっていう。
ああ、なるほど。でも私は時間の問題だとは思ってますけど、
はい、あ、そうですね、
うん、そうですか、いや、素晴らしいですね、うん、いやー、もう軽くこう、なんですかね、平方さんのサブカル的な話を聞こうと思ったら、もうそれでもうだいぶ時間が、
そうですね、
はい、いやー、いいですね、もう話すこといっぱいあって、うん、はい、
いや
ー、まあ、まあ、まだまだ話すことはあると思うんですけど。
はい。
まあ、それはちょっと次の機会に回して、今回はこの辺ですかね、
はい。ありがとうございます。
はい。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。